先ほどもすでにね、昼食中に先生どのぐらい話すのっていうで、一応制限もつけられましたので、実は今日、私が、奉仕している成蹊神学校、卒業生もいますから皆さんよく聞いてるかと思いますけど、そこでどれほど楽しいことが起こっているのかを、少しお分かちしたいなと思って、まず先生にはじゃあ自分がそこでやってることを少し話したらって言われたんですけど、まずはそのことを少し簡単に紹介しますけど、自分がどういう科目をやっているのか。だけど実はね、今進学校で一番興味深いこと、一番面白いことは私の授業じゃないんです別の授業でやってることなので、そのこともでそれは、もっと大きな枠でこう日本全国で起こってる出来事でもあるので、そこら辺も分かち合いたいと思います。成蹊神学校っていうのは、目黒区中目黒にあるところで、あそこが始まったのは1950年代なんですけど、ちょっと正確な年は覚えてません。で、今は進学生が70名ほどいます。実は今日本全国で一つの現象としては進学校が次々と潰れてるんです。と言いますのは、特にその地方にあるいは一つの教団専用の進学校っていうのは次々ともう新学生がいなくてこう潰れてるんです。あるいは新学生がいても 3,4 人とかっていう感じで、で成蹊神学校は成蹊教団のものなんですけど、中身は完全に超教派であって、生徒たち新学生はもういろんな団体から来てます。成蹊にとって一番の問題は成蹊から来てる人がほとんどいないっていう現状。最近で言うと多分成蹊教団全体から来た新学生で卒業した人よりも下手すると久留米キリスト教会から出た人で卒業生が多いかもしれないぐらいですね。教師も、3分の1が成蹊の人で3分の2が外部から来ている牧師先生、教師は全員現役の牧会をしている人たちです。でその中で今新学生は70人もいるというのは非常に珍しい。多分実際のこう普通の形でやっている新学校の中で今日本で一番新学生が多いと思います。なんか通信制とかそういうのでもうちょっと大きいところあるかもしれませんけど、そんな中で私は2つの科目を、担当させていただいているんですけど、一つが経験主義っていう声が多いですね。経験主義、経験ってよく出てくるのは例えばですね、新聞の3面記事にこうクリスチャンの人が犯罪をしてしまった時に必ずそこに決まり文句として容疑者は敬虔なクリスチャンでしたって、こうそういう時に限って使うんですよね。嫌ですよねどこが敬虔だよって、で敬虔主義神学というのは実は教会史、教会の歴史の一部としての科目なんです。なんでそんなことがあるかというと、敬虔主義運動っていうのがかつてあったもので、それが特にこの教会も、含まれている福音派の歴史の中ですごく大きな役割を持っているところなんです。それを簡単にどんなものなのかを紹介します。皆さんかつてはプロテスタント教会が生まれた宗教改革というのは聞いたことはあるかもしれません。これはそうですね、16世紀あたりにマルチン・ルターっていう人を中心として、それまでは、特に西ヨーロッパにおいてはカトリック教会しかなかったんです、キリスト教は。でそれがどの国に行ってもカトリック教会がもうモノポリで完全にそれを仕切っている時代だったんですけど、ルターをはじめいろんなそういう改革者が起こされて、 それはおかしいと。で、しかも今のカトリック教会にはいろいろ課題があるんじゃないかということで、大きな改革運動が始まって、結果的にそのモノポリが崩れてしまうんです。そしてそこには初めてそのカトリック以外の教会が認められるようになるんです。それがまずはルター派教会だったんですね。だからマルチン・ルター、その後は改革派ですとかいろんなのが認められるんですけど、実は一つよく誤解されることがあって、宗教改革によってその教会の問題が全て良くなったっていうこと、実はこれ錯覚なんです。まだまだ課題がたくさん残っていたんです。まあ、一つには今の時代にあって私たちが当たり前のように思っているのは、国のどこの国であってもその政府と何か宗教団体というのも別々にこう分離されているということなんですけど、カトリック教会が宗教改革によってそのローマ帝国というところでのモノポリは崩れたんですけど、そこで例えばルター派教会が認められましたと言っても、だからといってそこら辺に住む人たちが自分でカトリックになるかルター派になるか選ぶ自由が与えられたわけではありませんでした。実は相変わらずその地域によってはそこに教会は一つしかないということで、まあ、いわゆる日本の戦国時代みたいなことで、ヨーロッパ そのローマ帝国の中では両方君主っていう、まあ、お殿様みたいな人がいて、彼らがいろんな地域をこう治めていたんですけど、その両方君主が決めることができたんです。ここをカトリックにするか自分 の領土をルター派にするか、そこはその人たちが決めることはできたんですけど、それが決まったらもうそこに住む人々みんなは本当に平民から偉い貴族までみんな自分に与えられている選択はその一つだけなんです。もう全部決まっていたんですね。で、もうさらに言いますと、その両方君主がそれを選ぶときに、実はただ単に信仰的な理由だけで選んでいたわけではないんです。戦国時代なんです。結局は政治的な軍事的な経済的な要素もたくさんあって選ぶわけなんです。周りの他のこう藩とどういう接し方をしたいのか、誰と組みたいのか、誰と敵対になるのかっていうのは全部その選んだ宗教によって決まっちゃうわけなんですよね。だから非常に難しい状況ではあったんですけど、だけどそれまでになかったような自由が少しそこで生まれたんです。まあ、マルティン・ルターっていうのは本当にいいことを言っていました。改革者であって、私たちは何かこう偽善行為によって救いを獲得するんじゃなくて、信仰と神様の恵みによって救われるんだというふうに言ってました。まさにそうなんですね。で、それが今の私たちのこう信仰理解のこう基本的な前提にはなっています。だけど実際問題、ヨーロッパにおいてそう改革が始まると本当に戦国時代みたいになって、もうみんなが戦い合ってるんです。で、それが宗教的な違いも絡まってくるんです。同じキリスト教なんですけど、カトリックとルター派と改革派とかみんなこう仲悪くして戦ったりして、それがずっと続くんです。小さな戦がヨーロッパ全土にわたって30年間も続くんです。だから30年戦争っていうんですけど、基本的にこれは簡単に言っちゃえば宗教戦争だったんですね。だけどやがてどっかが勝って終わったんじゃなくて、本当のこと言うとみんな嫌になっちゃってやめたの。こんなことやってられないと。その戦いの結果としても本当に幅広いところにおいてヨーロッパの一番重要なこの経済的インフラがもうめちゃくちゃにされてしまってるんですね。だから本当に多くの犠牲者が出て、また多く苦しむ人たちがいて、で結局はどこも勝てないんです。勝てっこないんです。だから最後はもうこれやめようって言って、とにかく各領土は自分の好きな宗教を選べるようにしようと、しょうがなく複雑な 契約、その平和合意書みたいのを書いて、そこに全部地図でどこどこの藩は何派何教って全部こう決めたんですよね。まあそんなことがあって、ですから宗教改革のあと100年150年間はヨーロッパでも大変でした。その中でじゃあ個人の信仰生活はどうなっていたかというと、やはりそういう状況の中ですから、今一つ一人一人がこう熱心に自分の信仰生活をっていう人がそれほどいなかったし、いつの間にかやはり前のカトリックだけだった時とあんまり変わらない儀式的なものになってしまって、いわばこう名ばかりクリスチャンですよね。自分が住んでるところはこういう信仰だからっていう、そんな人たちが多かった時に、経験主義者たちっていう新たな、まあ、改革と言えるんでしょうか、こういう人たちが、主にドイツから始まるんですけど、やがてヨーロッパ全土に渡って、この人たちはいや違うでしょうって、その聖書が言ってる信仰っていうのはその政治的なこととかじゃなくて、一人一人個人が神の前に立ってこう自分の罪を告白して、こうイエス様を自分の救い主として告白して歩んでいく、そして一番大切なのはその信仰がゆえに日常生活において、日常生活において行動が行いが変わるはずでしょうっていうふうに言い出して、まあ今言われば当たり前でしょうって聞こえるんですけど、実際問題その頃は自分の救いをに対して確信を持つためには、まず一つは洗礼でしょ。だけどみんな幼児洗礼ですから、生まれた時にすぐに洗礼を受けるんです、 100% が。あとは、まあ、教会には時々行く生産式というのは、ま、毎月ではなかったんです。で、普通の人は1年に1回ぐらいは生産に預かると、まあ、それぐらいやってれば大丈夫でしょうと。で、正直言って当時の礼拝はね、まあ、皆さんここでの礼拝をどう思われているか分かりませんけど、当時の礼拝は一般の人にとってはほとんど理解不可能な、説教の内容が難しくて誰も分からない、なんか学問的な話で、外国語、ラテン語とかそういう普通の人が全然分からない言葉を長々と引用したりするんです、説教の中で。で、内容は大体なんでうちの歯が正しくて隣の歯がダメなのかみたいな説教ばっかりなんですよね。だから有名な、当時の有名な神学者の一人でね、葬儀の時にみんななんかこうその人をこう褒めるような讃えるようなスピーチをするじゃないですか。その中で記録されているスピーチの一つでね、この人を褒める最大の言葉はね、神学者ですよ、最大の褒め言葉はよく知ってる人はね、彼が礼拝中に寝てるのを一度も見たことありませんっていうのが最大の褒め言葉だったんですよまあそれぐらい普通礼拝がつまんなかったって、神学者でも寝てて当たり前だった、そんな時ですね。皆さん大丈夫ですか、眠たくなってないですか、ね、美味しいカレー食べてなんかちょうどお腹いっぱいになって、まあその中で経験主義運動っていうのが始まって、どういう形で現れたかというと、家庭集会で、まあ、普通どこでも今は家庭集会ってありますけど、なんと当時家庭集会っていうのはね、違法だったの、やっちゃいけないことだったの。その礼拝とか聖書を学ぶ教えるっていうのは、それは教会がやることであって、そしてその資格を持った人のみがやることであって、その一般の人たちが、ね、悪いこと言葉を使えばヒラシントみたいな人たちが勝手に集まって宗教的活動するのはよろしくないということで、ヨーロッパどの国にもそういう家庭集会を禁じる条例があったわけなんです。だけど人々はそれでも集まっていた。やっぱり熱心に聖書を学びたい、そして同じような思いを持っている人たちと一緒に賛美をしたい、一緒に祈りたい、で一番やりたかったのは一緒に聖餐式に預かりたい。だけどそれはさすがにね、そういう家庭集会でやると大変なことになるので、最初100年間ぐらいはそれはできなかったんですね。だけどとにかくそういう集まりを持ちたいっていうのが、このじわじわと広がっていく経験主義運動なんですね。でそこで賛美が盛んにされる。だから これはだいたい17世紀、18世紀なんですけど、今の私たちの賛美歌を見ても、その時代に作られた賛美がすっごく多いんですよね。爆発的にこの賛美の量が増えたんです、その時代にあって。この人たちは歌うのが大好きだったんですね。そして祈るのが大好きだった。家庭集会の中でこう祈り会、祈祷会っていうのを。で、皆さんこういうことをやったことあるのかどうか知りませんけど、連続祈祷会、あるところで経験主義者たちが集まってね、24人でグループを設けて、みんな必ず交代交代で1時間ずつ祈るから、そうすれば24時間こうずっと誰かが祈ってることになるでしょ。それを繰り返していくんですよね。この教会でそういうのをやったことある？ある。期間は何日とか、もっと、どのぐらい続いた？24時間、だ1週やったんですね、みんな1回、うん。それをね、だから2日、3日、1週間、1月、1年とかってなると、すっごいことになりますよね。誰かが途中でちょっと勘弁とかってなったら誰か入れ替わらなくちゃいけないし、ヘルンフートっていうところでみんな集団生活をしている経験主義者たちがいるんですけど、そういう祈祷会を始めたんですよね。やってみようって、とにかく祈ろうって、24時間体制で必ず誰かがいつも祈ってるんです。どのぐらい続いたと思う？どのぐらい続いたと思う？1年。1年もできるかね。ね、すごいよね、1年もできたら。ヘルフート の継続祈祷会はね、100年続いた。本当なの、100年。熱心なんですよ。よく今ではね、特にこのアジアにいると、よく祈るって言われてるのは韓国の教会でしょ。確かによく祈るけどね、当時の経験主義者たちにはかなわない。全くかなわない。本当に熱心でした。まあ、そんなことで、新学校で経験主義運動っていうのをヨーロッパをはじめ、それをやがてヨーロッパに広がってから、こう、アメリカにヨーロッパの人が移民で行くようになって、そこでもそれが教会に影響されて、今度ヨーロッパ、アメリカから19世紀になると宣教師をこう、世界中に送り出すわけですよね。で、その動きも世界宣教っていうのも、もちろんほら、新約聖書にはパウロのそういう宣教の旅とかってあるんですけど、その後はね、基本的になかったんです。その世界宣教っていう概念が。あるとしても、そのヨーロッパのローマ帝国の国がこう、植民地をこう手に入れるためにいろいろ広がっていくときに、ついでに神父さんたちを送るみたいな、そういう感覚でしかなかったけど、本当に伝道のみのために人を派遣するっていう概念が全くなかったんです。それがまた始まったのが18世紀なんですね。で、それは経験主義者たちがやったことなんです。で、それによってだから今の日本の教会だってそういう影響の中で、なので私たちは経験主義を学ぶときにすごくこう、最初は遠い昔の話なんだけど、最終的には自分の今にこうつながってくる歴史が今を作ったっていうことはよく見えてくる。これが一つ目の科目です、経験主義。二つ目が説教学。説教学はそれほど言うことはないと思いますけど、聖経神学校で説教学の授業は必修科目として二つあります。説教学 A と B ですね。僕は B の方なんですけど、 A では基本を学んで、 B では少しそこに磨きをかけるというか、よりこう豊かな、説教をするためにはっていうことでみんなで学ぶわけなんですね。で、あんまりこれを長く話しても、説教そのものを聞くのも大変でしょうけど、説教についてどうのこうのってさらにつまらない話でしょうから、あんまりしませんけど、すごく単純なところで言いますと、説教をする時の目標っていうのは、何か聖書を教えるとか説明するっていう要素も含まれているんですけど、実は それ以上にその聖書が本当に聞いてる人々にとって生ける神の言葉となるっていうことなんですね。一昔の、キリスト教の中にあった神学的論争の中でね、伝統的な人たち、伝統的な聖書観を持っている人たちは、聖書は神の言葉であると主張する。まあ、当然のことですよね。だけど、ある優れた神学者が来て、彼がいろんなことを言う中で一つ変わったことを言ってたんですね。いやいや、聖書っていうのは最終的にはこう、木から作られた紙にこう印刷されてインクの文字に過ぎないと。だけどそれが本当にこう正しく読まれ、正しく語られ、正しく聞いて、そこで聖霊様が働いた時にそれは神の御言葉になるっていうんですね。であるとになるがものすごい論争になったんですよ。大喧嘩になる。くだらないでしょ。神学って大体こういう論争が多いんですよね。神の言葉は、聖書は神の言葉であると主張する人と、いや、神の言葉になるものだって。実は両方なんです。神の言葉であるから、生ける神の言葉、神の力になることが可能だし、もちろん神の言葉であるけど、やっぱり最終的には言葉だけなんです。印刷された言葉だけど、私たちがそれと出会ってそれを聞き入れた時に、本当にそれが自分の中に働く影響力を及ぼす神の力となる、神の生ける言葉となることを目指すのが説教である。そんなことを念頭に置きながら、私たちはいろいろと、じゃあどうすればそうなりやすいのか、もちろんこれは最終的には聖霊様の働きですから、私たちが完全に操作できるわけではないんですけど、より改宗の心を開くために、そういう聖霊の働きにこう備えるためにどうすればよいのかっていうのをいろいろ考えさせられるわけなんですね。そんなことで、根本的なルールみたいなものが、2つだけあるんです。私たちの説教は聖書的でなければならない、聖書に忠実で ならないという大前提の中で、その側面が2つあるんですね。1つは、聖書に忠実であるということは、説教は聖書が言っていることを説教も言わなければならないです、ね、聖書が言っていることと違うことを説教で言ったら、これは聖書に忠実な説教ではなくなる、当然のことですよね。だけどもう一つの側面も大切であって、それはその聖書が言っていることだけじゃなくて、聖書がやっていることもその説教はやらなければならないと、大体ハテナっていう表示が多いんですよね、これ言うときに。新学期もみんなそうなんです。最初はこれ分かってもらうのに大体1学期かかるんだから、ここ次の5分で皆さん分かったらすっごいことですよ。簡単に言ってしまえば、聖書の御言葉を通して神様はこう何かをしようとしているんですね。で、それは明らかにその、文学体系とか見ても分かるんですけど、例えばある箇所は例えばパウロの手紙を読みますと、その場合多くはその迫害の中にいる人たちを励まそうとしている、そういう励ましがその聖書の言葉でやっていることなんです。とすれば、説教者がその箇所から説教した時にも、やっぱりそれは励まし、聴衆に励ましを与える説教にならなければならない、その機能が一致しなければならないということなんですね。他の箇所は、例えば同じパウロ書簡でも、その教会が何か間違っていることをやっていた、あるいは誤ったこう福音理解を持っていたときに、パウロがそれを正そうとするんですね。それがその箇所の目標なんです。その間違った理解とか間違った行動を正すこと。だったら、そこから説教するときもそういう機能を持つべきなんですね。またあるところは特殊なのが、例えば詩編はひたすら賛美なんですよね。それ神様にこう祈りを持ってこう賛美する歌詞なんですよね。だからそれは神様を こう称えるためのものであって、だからね、説教しづらいんですよ、詩編から。だって説教の目的もひたすら皆さんを賛美へ導いて神様を称えることなんですよね。説教でそれを上手にする、どうしてもなんか説明っぽくなって歌が全然聞こえなくなっちゃう。だけど歌っていうのは誰かがこう解説するより歌った方が歌が生きてくるでしょ。ね、いやこの歌は最初はこんなテーマがあって、で書いた人はこんな背景の中で書いてっていう説明とかしても、ふんふんふんとかって聞くけど全然歌として生きてこない、伝わってこない。まあそういうところは難しいんですけど、とにかく私たちがその説教するときには、その御言葉がやろうとしていること、あるいは神様がその御言葉を通してやろうとしていることを、説教も同じことをしなければならない、同じ機能を持つべきである。そうでないとそれは聖書に忠実かどうかっていうのは問われるっていう根本的な概念があって、私たちはいろいろと説教を学んだりします。それが私が今担当している2つの科目なんですね。で、一応卒業生は全員その2つを取ってます、履修してます。次のは必修科目ではあるので、卒業生全員とこう会うことができるっていうラッキーなところに私が立っています。次に、でここが本論ね、随分導入が長かった、ごめんねそんなに長くしゃべりません。今進学校でね、ダントツ一番面白いことやってるのは組織進学の授業なんですよ。普通だったらね、一番つまらないと言われているところですよ組織進学っていうのは、こう今までの教会の歴史の中でこう全部集められたこの教会の進学理解っていうのをこうきれいに整理して、こうテーマ別に分けているこうものなんですよね。でそれを学ぶ、例えばそこにはいろんな項目があるんですけど、神とは何であるのか、でそれはもう聖書に基づいて答えが全部出てくるんだけど、じゃあ神に対して人間はどういう存在であるのか、罪というものは何なのか、でそれが全部ね、なんとか論ってなる。じゃあ神はというと三位一体になるでしょ。そうすると父なる神と聖霊とこう御子とあって、それぞれこう一章ぐらいあるんです、教科書の中に。で、例えばじゃあそのイエスが、神様が人間を救おうとした、御業のそのご計画、救いの計画というのを救済論ってなるわけなんですね。でその中でじゃあイエス様が十字架にかかったその時に、人間の中に何が起こるのかっていうのを贖罪論っていうふうに言って、さらに言えばいろんななんとか論ってあるんだけど、最後イエス様が戻られる時に、どうなるのかっていうのは終末論っていうふうになってて、もう全部こう細かく分けてあってね、正直情報があまりにも多くあって、ほとんど神学者なんか圧倒されちゃって、ああって。だけどね、それを面白く興味深く教える名人であるのが成蹊進学校の校長先生、関野先生っていう方なんだけど、本当にいいんですよね。リアルにこれこそ生きてきて、あ、これはただの情報じゃなくて本当に我々の日常生活に、あるいは教会生活にすごい影響を与えるもんだなっていうのはよくよく見えてくるんです。その中でだいたいほらキリスト教っていうのはそういうところはあんまりいじらないでしょ、変えないでしょ。やっぱり基本的な信仰は守らなくちゃいけないっていう、この保守的なスタンスを持っている教会ですから当然のことなんだけど、実は今その保守的として知られている日本の福音派の中でもね、動いてるんです。少し変化が起きてるんです。そこが面白いんですよ。なぜかというと、多分一番大きな刺激となったのが、引き金となったのが震災だと思います。 3.11 の震災ですよ。なぜかというと、その震災が起きた後にそれまでになかったようなスケールで多くの人々がボランティアとして被災地に行きますよね。でその中にクリスチャンがすごく多くいたんです。でそこでそれがとても良い体験になったんです。 一つにはそれまで教会っていうのがほとんどこう浸透できていないような地域に教会の存在がこう歓迎されるようになったわけなんですね。岩手県というと全国で一番教会の少ない県だったんですね。面積的には北海道の次に広いんですよ。2番目に広いんだけど教会が一番少ない県だったんですね。しかもその中である教会は全部内陸、ほら新幹線と高速が走ってるのは内陸ですよ。沿岸部っていうと本当に少なかったんですね。なのにそれが大きく変わりつつある。でそこに行ったクリスチャンの人たちの奉仕がとても高く評価されました、いろんなところから。まあ、それはいろんな理由があると思うんですけど、一つにはすぐに辞めなかったっていうことですね。他の多くのボランティアは数ヶ月経つとなんか自然とこう減ってなくなって いなくなったんですけど、意外と教会がやってる奉仕というのはずっと続いてるんです。今でも、ね、皆さんの教会も今度行くっていう報告は今日の週報にありましたけど、ずっと継続しているんですね。それはやはり被災地にいる人たちにとっては大きな影響を与えています。だから教会にとってもこれがね、一つの励ましになったと思うんですね。当然のことです。だって今まで、ね、日本のキリスト教会っていうとすごいマイノリティですよね。もうクリスチャン人口が 1% に足らずというと、どうしても自然と教会は何かのこう劣等感みたいなのを持ってしまうんですよね。私たちは本当に小さい力のない存在だと。本当の意味でこう社会において何かこう社会を変えるようなことができる力は到底ないだろうって。もちろんあれですよ、どっかでは当然それは神様の技だから神様はそうしようと思えば何でも可能ですって信じてはいるんだけど、実際のところじゃあ何かできるかってなると意外と消極的になりがちなところだったのが日本の教会だと思うんですけど、この震災以降の体験によって、あ、私たちもやることがあるんだ、でそれは重要な役割があるんだっていうことを実際に肌で感じることができたっていうのは励ましになったと思うんです。だけどそこまではまあ普通かなと思うんですけど、この神学までがね少し動き始めるっていうのはその次のステップを考えた時なんです。というのはそういう働きをしている多くの特に福音派の教会は昔ながらの理解だったらですよ、昔ながらの理解だったらそういう震災が起きた時に私たちはすぐに手助けに行ってこうキリストの愛を分かち合えばきっとみんなこう心が開かれるから、そしたら次のステップとして福音を語って一人でも多くの人をこう救いに導こう、教会が成長するっていう何かこう教会成長のためのこうきっかけとして見るところがあったんですけど、そこがね少し変わってきてるんです。クリスチャンの人々がキリストの名によってそういう働きをしているときに、その被災者を助ける働きをしているときに、これはただ単に後で伝道するため のきっかけを作っているだけじゃなくて、この働き自体に意味があるんじゃないかと。私たちは実際これをやることによってキリストの手と足になっているんじゃないかと。もちろんその今まで考えていたその福音を、福音というかこの十字架の話をするとかこう信仰へ導くっていうのが不要っていうわけではないですけど、それ以外のさまざまな働きもちゃんとキリストの働きなんじゃないかなと感じるようになってきた。だけどそれを感じるときに大きな疑問が起きてくるんです。じゃあ伝道とは何なのか、教会は何をするためにここに置かれているのか、そもそも福音っていうのは何ですかって。悪く言えば今までの福音派の傾向は、福音は何ですかとか救いは何ですかっていうと本当にこう狭く捉えて、ね、その神罪救いっていうこれでも話が終わっちゃうみたいな、そういうところがあったんですね。要するに人々が 神の前に立ってこう自分の罪深さを告白して、そして十字架の贖いによって自分が許されたものであるという、こう確信を受けたときに、これはこう洗礼を受けると、そして教会という共同体に入ると、これがクリスチャンのやるべきことであって、教会の役割は一人でも多くそういう体験をする人をこう集める、人を導くということだったんです。これはね、間違ってはいないですよ。間違ってはいないけど、それだけにしてしまうと、実は聖書が言ってる救いとか福音というのをすっごく狭くしてしまってる。本当はね、もっともっと大きなものなんです。だからそれを小さくしてしまっている。救いっていうのがもう一つ簡単に説明できると思いますけど、救いというと、まさに今までの概念でいうと、その罪許されて永遠の命が与えられる、死んだら天国に行けるっていうのが救いっていう捉え方があったと思うんです。だけど、まあ聖書を改めてよく見ていきますと、もっともっと広いものであるということが分かるんです。神の救いの計画というのはどういうことかと言いますと、神様がこの創世記にも記されているように、天地万物をお作りになって、その時に神様のご計画があったわけなんです。作られたものすべてが神様の栄光を反映するという計画があったんです。だけど人間が背くわけですよね、その時も今も。でそれによって人間が神様、創造主の神様に対して背いたがゆえに、その神様が作った、被造物の中にいろんなものが壊れていくんです。まず一つに人間と神の間の関係が壊れてしまってるんです。だけど人間同士の関係も同じく壊れてしまう。だから世の中には人と人の争いがいくらでもあるわけじゃないですか。もうまさにそれは創世記のところで始まってるわけなんですよね。兄弟同士で殺人が起きるわけじゃないですか。そう、人間関係も壊れてしまう。しかしそれだけでもないんですね。実は神様が、天地万物を作った時に、人間に対して、これを増えよ、支配せよと言うんですね。支配するっていうのは実は管理するっていう大きな責任が与えられているんです。神様が作った全ての自然に対して人間はそれを守る、管理する責任が与えられているけど、人間の罪のゆえにそこも壊れてしまって、そしてこの神様が作られた全ての他のものを、自然とかも含めて、ダメージを、大きなダメージを受けているわけなんです。神様がそれらの状況を見て、これは解決しなければならないと思った時に、この神の救いのご計画が始まるわけです。そのために御子をこの世に送ってくださった。そして御子の働きによって、そう、今までとは随分話の幅が広くなってるんだけど、イエス・キリストの働きによって何がされているかというと、人間の罪が壊しているそういうところを修理することなんです。直すことなんです。だからまず直されるところは、修理されるところは、その神と人間の間に壊れている関係だから、神と人間の和解が可能となるわけなんです、キリストを通して。そして次の段階として、人と人の関係がこう回復される、和解が可能となる。そしてさらに言えば、人とその後の被造物すべてとの間の関係も回復される、和解が可能となって、ですから最終的には創造した状況に戻って、全ての作られたものが神様の栄光を反映する、そういう世の中へとこう直す、戻すために神様は御子を送ってくださったって、すごい救いが広くなったでしょ。そういうふうに見ると、教会がやるべきことっていうのはたくさんあるわけですよ。ただただ人をこう信仰に導いて、洗礼授けて、はい、メンバーになりました、うち の人数はこれだけ増えましたって終わることじゃないんですね。それも大事ですよ。人々が集まってくるのは、キリストの体となって共同体が生まれてっていうのはすごく大事で、それがないとどうにもならないんですけど、だけど私たちは自分と神の関係 がこう和解されることだけではなく、人と人の問題、この和解のために働きかけるのもその救いの御業の一つなんです。それはただね、なんか喧嘩した人とこう仲直りするっていうことだけじゃなくて、難しくなっている夫婦関係とか親子関係をこうどうにかしてこう直していくだけじゃなくて、もっと大きな人類的なレベルでも言えるんですよね。だから人種差別の問題ですとか、国と国が戦争している問題ですとか、そういう難民がこう受け入れるか受け入れないかの問題とか、全部そこに関係してくるんです。だから教会はその神の大きな視野で見る救いの計画の中にあって、何をすべきものなのかというと、もう選びきれないほどたくさんのやることがあるんです。そして言うまでもなく、その自然の課題もそうですよ。温暖化の問題だってほぼ確実的にそれは人間が引き起こしているんじゃないかっていうふうにされているんですけど、まだそれを疑う人もいますけど、いずれにせよこう自然が人間から悪影響をたくさん受けている、この汚染の問題にしろ何にしろたくさんあるんですけど、そういうものに対しての働きかけも実は神の救いの計画の一部であって、福音の一部であるっていうふうになると、急に今まで私たちが言ってた教会の役割の定義ですとか、あるいは救いという概念の定義とか、福音とは何なのか、伝道とは何なのかっていうのがね、ぼーっと広がってくるんですよね。そこが今大きく動いているところであって、もうこれは本当に教会の聖書に対する、また自分たちの存在に対する理解が深まっているとしか言えないと思うんです。もちろん今までのことを全部否定してるわけじゃないし、それを忘れてはいけないんです。一人一人のこう神との和解っていうのは全ての始まりですから、それを絶対忘れてはならないし、なんか軽く見ちゃいけないんですけど、それだけでいいと思ってるのが実はダメだっていうのが最近のこう目覚めているところなので、で日本の場合はこの震災の出来事が大きなきっかけになったわけなんですね。面白いことにイエス様の働きを見たって意外とそうなんですけど、イエス様って福音書を読んでいくといろんな働きをしてるじゃないですか。もうあるところでは人にこうなんか真理を教えるようなことをする、あるところではこう病んでいる人をこう治す、癒す、またあるところでは悪いことをしている人にこうそれを指摘して悔い改めなさいという場面もあるし、いろんな場面があるんです。で、必ずしもイエス様がそういう人と接したときに信仰についてとか神について語っているとは限らないですよ。全然そう言わずにただその人を癒すだけで終わりっていうのもあるわけですから、イエス様ご自身の働きも幅広くていろんなことをやっているんです。で、チャンスがあるときに私たちも例えば東北に行って奉仕をするときに、そういうチャンスがあって本当にこの時こそこういう話をするがふさわしいと思ったら、もちろん私たちはボランティアとして聖書の話をその方としたり紹介したり、自分の信仰を少しこう分かち合ったりするんですけど、それをするのが最終的な唯一の目的であると思ってたらね、すぐ行き詰まっちゃうし、実はそれはおかしいだろうっていう、そういう理解に立つことができるようになったと思うんですね。時にはそういうこともできて、それは素晴らしいことなんですけど、時にはただひたすらそこに行って、こう物資の支援、初期の頃は物資を運ぶとか、ヘドロをこう片付けるとか、それも実はキリストの働きの一部であって、それも福音の一つであるっていう、とてもある意味ではこう解放されることでもあると思いますけど、それを今進学校の組織進学ですごく積極的に取り組んでるんです。で、実はこれ日本だけじゃなくて世界中、この福音派の中でこういう理解で聖書のちょっと今までになかったような視点から読み直す傾向っていうのはすごく大きいんです。で、その中で多分一番よく知られている神学者は N.T. ライトっていう人なんです。皆さん名前聞いたことあるか分かりませんけど、 N.T. っていうのはカツラ文字なんですね。で、ライト先生なんですけど、 そしてなんと今 NT ライトは日本でもものすごいブームになってて、数多くの本を書かれてるんですけど、次々とそれが翻訳されて日本に紹介されているんですね。なんと皆さん、その日本に NT ライトを紹介している人で一番積極的にやってるのが、あの皆さんよく知ってる上沼先生なんです。この教会で長年こう働いてて、上沼先生が積極的にそういう働きに関わっているので、もうこれは皆さんにとっても身近な話だと思いますけど、すぐにね NT ライトの本をじゃあ全部読もうと思ったら間違いなく挫折します結構ね重いものもあったりするんですけど、それをこう分かりやすくこう説明、誰かが説明するとすごく納得がいきますし、最近はいろんな日本のキリスト教関係の雑誌にもその名前が出ていて、それを分かりやすく書いてあるので、その名前をもしどっかで見かけたら、もうぜひともそれはちょっと見てみてください。はい、いっぱい喋っちゃったごめんなさい、ずいぶん長かったですね。何か皆さんの方から、質問とかコメントはありましたら、ぜひとも答えられるかどうか分かりませんけど、もういいってよろしいですか。まあ、進学校は楽しいところですから、ぜひとも、この教会からこれからも進学生が、送り出されることを大きく期待しています。あ、後ろに一つ母子室からの質問があるみたいですね。いいですね。
どうもありがとうございます。
いいえ、どういたしまして。
2番目のところで、はい、説教学で、うん、今日は箴言の方を取り上げられたんですけど旧約をメインにするのか新約をメインにするのかっていうのは どうやって何か考えがあるんですか。
新約と旧約ですね。
はい、
はい、まあ皆さんも月一度の私の説教を聞いているのでよく気づいているかと思いますけど、私の場合は多分7割以上は新約聖書から説教しています。本当のこと言っちゃうとね、そっちの方が説教しやすいかって一応、説教学ではみんな一学期の間にこう説教演習の部分になって説教してみんなの批評を受けるときに新学生みんな2回ずつ説教するんです。でその場合は片方が新約で片方旧約でやりなさいというルールがあるんですね。であとはこのいくつかを提供してその中から選びなさいという形でやってるんですけど、やはりクリスチャンとしてもうつかみどころがたくさんあるのが新約なんですね。だってもうキリストの話が直接出てくるわけですし、キリストを主として信じて告白している人たちの出来事とか歩みとかそういう人たち宛てに書かれた文章が多いわけですから、もうつかみどころがたくさんあるんですね。旧約の場合はやっぱりどうしても一段階としてフィルターがかかっているわけなんです。それはもともとはユダヤ教の文学ですから、でそれが今でも私たちにこう神の言葉として与えられているんですけど、やっぱりちょっと距離があって、ユダヤ教からが持っていた神観とか人生観とか救いの理解とかっていうのと今の私たち持っているものとやっぱりその分だけ距離が多いので、やはり難しいことは難しいんですけど、だけどだからといってすべきじゃないと思いません。大抵私が旧約から多く説教することがあるのは教会歴っていう1年間の教会のカレンダーっていうのがありますよね。でそこはいろいろ季節があって、教会歴はそのキリスト教の3つの大きなお祭りを中心にしてるんですね。一番大きいのが復活祭、イースターなんですね。でイースターの前がレントっていう季節であって、そして降誕祭、クリスマスで、その前がアドベントという季節があって、そして3つ目が何でしょうか皆さん。はい、ペンテコステです。はい、 ペンテコステが3つ目、これが大体一番教会で祝ってないお祭りなんですよね。私がよく旧約から、説教しているのは、そのアドベントのところなんです。なぜかというと、アドベントっていうのはその、クリスマスで祝う救い主の到来を待ち望んでいる人々の姿が、その待ち望むっていうテーマがアドベントの4週間にわたってのテーマなんですね。救い主を待ち望んでいる。だからそういう時に自然とこう旧約にその味が出てくる箇所がたくさんあるので、そのテーマから説教するには旧約はとてもやりやすいところがあるので、一番多いのはそこでしょうね。ちなみに今日説教した箴言はほとんど説教したことがないところですね。とても難しいです。もうすでに今日話したことについていろんな質問が来ました。これはどうなんだよ、あれはどうなんだよって、難しいところですけど、それをやはりいつもやりやすいところとか慣れたところからやってると、これも幅が狭まっちゃうので、もういくらか努力してこう行きづらいところに行こうとすることも時々していますみっともない答えですけどはい、あとはよろしいですか、何かありますか。はい、本当に今日は長くこの聞き飽きた声に耐えてくださってありがとうございます。また、新学校のためにもいろいろと、祈ってくださり、また新学生を送ってくださっている教会として本当に感謝の礼を申し上げたいと思います。これからも引き続き皆様と共に御言葉に接していき、信仰生活、そして神様のことをさらに深く学んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。